使徒の働き、第15章、35節から41節。助演男優、その25。マルコ。パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に、主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。それから数日後、パウロはバルナバに言った。さあ、先に、主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているか、また、行ってみてこようではありませんか。バルナバは、マルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかし、パウロは、パンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は、連れて行かない方が良いと考えた。こうして、激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。バルナバは、マルコを連れて、船でキプロスに渡って行き、パウロは、シラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そして、シリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。
助演男優シリーズの25回目です。今日取り上げますのは、マルコです。このマルコは、第二福音書、まあ、学問ではね、第一、第2、第3、第4福音書っていう言い方をしたりするんですが、この2番目のいわゆるマルコの福音書、この福音書を書いた人だというふうに言われております。しかしこのマルコは最初から素晴らしい信仰者だったわけではありません。クリスチャンになって間もなくのマルコはやや責任感に欠ける、そういう問題点があったんですね。しかし後には使徒パウロやペテロに高く評価されるような素晴らしい人物に成長しています。今日はマルコのその変化を通して私たちにも成長の可能性があるんだということを確認していきたいと思います。まず前半はマルコがどんなふうに変化していったのか、これを聖書の記述から見ていきたいと思います。マルコの名前が最初に出てくるのは、逮捕されたペテロが神様によって救出されたという使徒の働きのエピソードです。翌朝には処刑されるというその夜、天使が現れてペテロを囚われていた砦から外に出してくれました。最初は夢かと思っていたペテロでしたが、これが現実だと気づくわけです。その時のことが使徒の働き12章12節に書かれています。アウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。使徒12の12。それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。ここからマルコの本名がヨハネという名前だったということがわかります。マルコというのはギリシャ語の名前で、ヨハネはヘブル語の名前です。コロサイ人への手紙4章の10節では、バルナバのいとこであるマルコという表現があります。バルナバのいとこであるマルコですから、パウロの同労者であったバルナバとはマルコは親戚だったということですね。バルナバはレビ族に属する人ですから、おそらくマルコもレビ族に属する人だったんだろうと考えられます。そしてお母さんの名前がマリアだということがここからわかりますね。ところがお父さんの名前は出てきていません。マリアの家というふうにここで書かれてありますから、おそらくお父さんはこの時にはもう亡くなっていたというふうに考えられます。マリアの家は非常に大きかったようで、クリスチャンたちが集まって祈ったり学んだりしていました。この当時は大きな会堂があって、そこにみんなが集まって、礼拝したり聖書を学んだりしていたわけではありません。あちこちの 信徒の家に集まってそこで祈ったり学んだりしていたわけですね。いわゆる家の教会です。マリアの家、すなわちマルコの家というのはこの家の教会の拠点の一つだったわけです。伝承ではイエス様と弟子たちの最後の晩餐の会場がこのマリアとマルコの家だったんだと言われています。とするとマルコは十字架にかかる前のイエス様とすでに面識があって、おそらくもうすでにその頃からイエス様のことを救い主だと信じていた、まあ、そういうことが考えられます。まあでも年齢的には若いですね。一説によるとまだこの最後の晩餐の頃っていうのは 12、3 歳ぐらいだったんじゃないかというような話もあります。しかしその頃からもうすでにイエス様のことを救い主だと信じていたわけですね。そして今のは名前が出てきてるだけですが、マルコ本人が聖書に登場するのはエルサレムからシリアのアンティオキアという町に移った時です。時は紀元47年、イエス様が十字架にかかったのが紀元30年ですから、もう17年経っております。この時世界的な飢饉が起こりました。それによってエルサレム教会のクリスチャンたちが困窮しているということがアンティオキア教会に、知らされるわけです。そこでアンティオキア教会では支援物資を集めてエルサレム教会に送ることになりました。その物資を届ける役割を担ったのがバルナバとパウロです。この二人はアンティオキア教会で人々を指導していた指導者の二人です。二人は無事任務を果たしアンティオキアに戻ってきました。その時のことが使徒の働き12章25節に書かれています。これも引用されていますのでご覧ください。使徒12の25、エルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきた。マルコと呼ばれるヨハネと一緒にバルナバとパウロはアンティオキアにやってきたわけですね。マルコはこの時はエルサレムにいたわけですけれども、アンティオキアに移ってきたということがここでわかります。アンティオキアに戻ってきたバルナバとパウロはアンティオキア教会から派遣される形でキプロス島やショアジア、今のトルコですが、そちらでの伝道旅行に出かけていきました。いわゆる第1回伝道旅行です。この伝道旅行にバルナバとパウロはヨハネ、すなわちマルコを連れて行きました。これが使徒の働き13章5節に書かれています。これも引用してあります。サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。このヨハネというのがマルコのことです。ところがこのマルコ、とんでもないことをやらかします。13章の13節これも引用してあります。ご覧ください。13の13、パウロの一行はパポスから船出してパンフリリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。アンティオキアに帰ったんじゃなくてね、自分の家があるエルサレムの方に帰ってしまったというわけです。まあ、どうしてマルコが途中離脱したのかというその理由については聖書には書かれていないので、まあ、いろんな人がいろんな説を出しています。例えばバルナバとパウロっていう言い方が最初なされているんですね、聖書にはね。つまりバルナバの方が、まあ、先輩ですし、中心人物だったですが、それがですねちょっと リーダーシップの立場がパウロの方に移っていったんじゃなかろうかというふうに思われます。先ほど読んだ聖書の箇所にもパウロの一行はというふうに変わってますよね。でマルコはバルナバのいとこですから、そのリーダーシップがバルナバからパウロの方に移っていったということが気に入らなかったのではないかという説を出す人がいます。まあ、バルナバの方は全くそういうのは気にしないタイプの人なんですけども、マルコの方はもしかしたら気にしてしまってへそ曲げて帰っちゃったんじゃないかっていう説、あるいはこのペルゲというところはマラリアという病気がよく発生する地域だったというふうに言われております。でそういう病気が流行っている地域にやってきたので、マルコちょっとビビっちゃってね帰ってしまった、まあ、そういうことを言う人もいます。あるいは先に小アジアの前にキプロス島というところで行って伝道するんですが、まあ、ここでの伝道というのは非常に祝福されます。ローマに仕えている総督もイエス・キリストの福音を信じて救われるというふうに、まあ、非常に祝福されていったんです。でも小アジアに行くと、まあ、いろんなところでこうトラブルが発生して迫害が起こったりしているんですね。でもしかしたらペルゲでもそういったことが起こったのかもしれない。でものすごく祝福されていたのに、こう冷や水をかけられるような体験をして嫌になって帰っちゃったんじゃないかと、まあ、そういう説を出す人もいます。でアンティオキアじゃなくて自宅のあるエルサレムに帰ったということでね、まあ、単純にホームシックになったんじゃないかというふうに考える人もいるでしょう。まあいろんな説があるんですが、まあ、本当のところは分かりません。ただマルコの福音書でイエス様が逮捕される場面というのが描かれているんですが、ユダがやってきてねイエス様に口づけをして、この人がイエスだということを逮捕する人たちに知らせる、まあ、そういうシーンがいくつかの福音書の中に書かれていますよね。マルコもそれを描いているんですけれども、イエス様が逮捕された時にある一人の青年の話をこのマルコの福音書は描いているんです。これがマルコの福音書14章51から52、これも引用してありますのでご覧ください。マルコの福音書14の51と52、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。まあ、このように書かれているわけですね。でこの青年誰かっていうのはわからないんですけれども、多くの人たちはこれマルコ自身のことなんじゃないかっていうふうに言っています。一説によると最後の晩餐っていうのはマルコの家で行われたわけですよね。まあその時、まあ、中学生くらいの年齢の少年だったこのマルコというのは、まあ自分家だったわけですよね。まあ、裸に近い格好でくつろいでいたんでしょう。で夜も遅くなってイエス様たちがその家を出てゲッセマネの園に祈りに行くと、でちょこちょこついていったんでしょうね。ただイエス様が逮捕されてしまった。雨布の一枚体にかけているような状態でついていった。でこう突っぱたかになって逃げた。これはマルコ自身のことではないかと、まあ、そうするともしかしたらマルコというのは臆病な性格だったのかなとも思われます。とすれば病気や迫害を恐れて逃げ出したというのはありそうな話ですね。しかしどんな理由にしても聖霊なる神様に命ぜられた大切な伝道旅行の任務を途中で投げ出すというのは、これは無責任だというふうに非難されても仕方のない行動でした。この頃のマルコはクリスチャンでしたけれども、まだまだ人格的には問題があったわけですね。そして紀元49年、 すなわちパウロとバルナバが第1回伝道旅行から帰ってきた翌年のことです。パウロはバルナバにある提案をしました。第1回伝道旅行でキプロス島や小アジアに、教会があちこちに誕生したわけですが、その町々諸教会を再び訪問して様子を見てこようじゃないかと、まあ、彼らを励ましたりね、教えたりする必要もあるでしょう。様子を見に行こうぜというふうに、まあ、提案するわけです。バルナバもその提案を了承しました。しかしまたもやマルコをめぐって問題が生じます。今回皆さんと一緒に購読した箇所がそれにあたるわけですね。37節から40節をもう一度ご覧いただきたいと思います。37節から40節。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。このように書かれています。マルコを連れて行くか連れて行かないかでパウロとバルナバの意見が対立し、結局のところマルコを連れて行きたくないパウロはシラスをパートナーに選んで陸路で、小アジアの方に行ったと。一方マルコを連れて行きたいと主張したバルナバの方は船でキプロス島の方に渡ったということですね。パウロという人は、まあ、元はパリサイ人であったと。パリサイ人というのはね、モーセの律法を守ろうと、忠実に守っていこうっていう伝統から生まれたグループです。まあ、イエス様の時代というのはかなり性質が変化しておりましたけれども、しかし基本的には真面目な人たちなんですよね。神様に従っていこうっていう思いを強く持っている人たちが多かったわけです。ですからパウロというのはイエス様を信じる前から神様の命令に従うことに非常に熱心だったわけです。それゆえに自分にも他人にも厳しい側面があります。伝道旅行は物見遊山の旅ではありません。人間の永遠の命を左右する非常に重要な任務です。それを途中で投げ出してしまったマルコを今回連れて行くことに反対したのはパウロにとっては当然のことだったわけですよね。またそんな生半可な気持ちでついてこられて、途中で変えられるくらいだったら、まあ、最初から当てにしないで連れて行かない方がいい、そう考えるのは彼としては当然のことだったわけですね。一方バルナバはどういう人だったかと。このバルナバというのは本名ではありません。本名ヨセフと言います。バルナバというのはおそらくあだ名なんですね。慰めの子という意味があります。そのあだ名の通りバルナバは非常に慈しみ深い性質を持っている人でした。そして人の可能性を信じることができる人なんです。かつて失敗をしたりひどいことをしたりした人であったとしても、しかしこの人は変わる可能性があるということをバルナバは信じられる人なんですね。そのおかげでパウロも助かったことがあるんです。かつてパウロは教会に敵対しイエス・キリストを憎んでいました。教会を迫害しクリスチャンを殺すことこそが神様に仕える道だと固く信じていたわけです。そして迫害の急先鋒になりましたね。多くのクリスチャンたちを見つけ出して逮捕し投獄し、そして死刑にしていた人ですね。ですから 当時の教会の人たちから恐れられていたわけです。しかしダマスコという町に向かう途中で突然イエス様からの光に打たれて目が見えなくなってしまう。そしてイエス様の声を聞くわけです。アナニアというクリスチャンに祈ってもらって目を開いていただいた後、彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになったわけですね。そして早速伝道活動を始めることになりました。途中アラビアに退いたっていう記事もありますけれども、このダマスコを中心に彼は伝道活動をするわけですね。そしてエルサレムに彼はやってきたんですが、まあ、エルサレムで彼は相当ひどいことをしてきましたので、エルサレム教会のクリスチャンたちはパウロを信頼できないわけですよ。クリスチャンになりましたって言って騙してクリスチャンたちの集まりに潜入してね、それでもう一網打尽にされたんじゃたまったもんではないというわけで、みんな恐れてパウロを受け入れようとしなかったんです。ここで立ち上がったのがバルナバなんですね。バルナバはパウロのその人となりを見て、確かにこの人はイエス・キリストを信じている、この人は生まれ変わったんだと。そしてパウロとエルサレム教会の架け橋になってくれた。こうしてパウロはエルサレムの教会に受け入れられたわけです。そういうことをしてくれたのがバルナバという人でした。そしてマルコも失敗したわけです。途中で神様の大切な任務を放り出すなどということは、これは無責任の非難を受けても仕方のないことです。しかしそれでもマルコの成長をバルナバは信じて期待したんですね。だから今回も一緒に連れて行こうと彼は主張しました。結局パウロとバルナバの意見が一致することはなく、パウロはシラスを助手に小アジアへ、バルナバはマルコを伴ってキプロス島に渡りました。まあ、これだけ見るとね、ちょっと悲しい出来事に思えますが、しかし第三者の目で見ていくと伝道が2つの場所で行われることになったわけですね。最初キプロス島に行って、それからまた小アジアに行っていうと滞在期間が限られますよね。つまり2倍の時間それぞれの場所にとどまることができるわけで、それぞれ濃密な活動をすることができると考えれば、二手に分かれたというのはこれは素晴らしいことだった、結果としてですけどね、結果として素晴らしいことだったというふうに考えられなくもありません。しかしとにかく自分のせいでパウロとバルナバがたもとを分かってしまった。あんなにも一致協力して伝道活動をしていたバルナバとパウロが一緒に活動できなくなってしまった。それは自分のせいだとマルコは思わされたことでしょう。どんな気持ちだったでしょうね。しかし慰めの子と呼ばれたバルナバに可能性を信じてもらい、共にキプロスに渡って伝道を行って実地訓練を受けたことによって、マルコは確実に変わっていきます。どんなふうに変わったか次に見ていきましょう。まずパウロが彼のことを見直しています。バルナバと一緒にキプロス伝道に出発してから12年後、すなわち紀元61年頃の話です。この時パウロはローマの都で囚われの身でした。第3回の伝道旅行が終わってエルサレムに行った時に、あらぬ罪を着せられてですね、暴動に巻き込まれて殺されそうになるんですね。でローマの専任隊長が彼を保護してくれるわけですけれども、大祭司などが、彼をね、極悪人として訴えたわけです。でパウロは、いや自分はね間違ったことは何もしてないと、だから皇帝に上訴しますと言い出したわけです。でその結果ローマに送られまして、そこで皇帝の裁判を待ってるんですが、皇帝も忙しいのでね、 すぐに裁判が開かれるわけではなくて、結局2年間そのローマで囚われの身としてとどまることになったわけです。ただ待遇はそれほど悪かったようではなくて、自前で借りた家に住むことを許されたわけです。まあ、勝手に出歩くことはできませんけれども、人の出入りは割合と自由だったようであります。そこで何人ものクリスチャンたちがパウロの身の回りの世話をしたり、伝道活動を助けたりしました。パウロは外に行けませんが、から人を連れてくる必要があるわけですが、その橋渡しをしたりね、そういったことをする仲間たちがローマ教会にたくさんいたわけです。そのサポーターの中になんとあのマルコがいるんです。この頃書かれた2通の手紙の中にマルコの名前が登場します。まずピレモン書、ピレモンの24節、ピレモンの24節、私の同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。それからコロサイ書4章10節、私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。まあ、このように書かれているわけです。12年前はパウロはマルコのことを全く評価していませんでした。しかしそのパウロが彼のことを私の同労者と呼んでいるわけです。そしてやがてコロサイ教会を訪問するだろうということを、まあ、予告して、まあ、その時は受け入れてねということをここで再確認しているわけです。もちろん、マルコがコロサイ教会を訪問するのは観光のためではありません。コロサイという町、これ小アジアにある町ですが、このコロサイや周辺の町の教会を指導するためです。臆病で無責任だったあのマルコが一人前の指導者に変えられているということがここからわかります。その後パウロは無罪を宣告されまして釈放されるんですが、再び捕らえられてローマに送られます。この度は自分は殺されるだろうということをパウロは覚悟していたようです。パウロが殉教したのは紀元64年というふうに言われておりますので、その直前の時期ということになります。パウロは捕らわれの身となってもう間もなく自分は死ぬだろうという時に、愛する弟子の一人であるテモテに手紙を書いています。そのテモテの手紙の中でマルコについて触れているんですね。第二テモテの4章11節、これも引用してありますのでご覧ください。第二テモテ 4-11、ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。もう間もなく死ぬだろうっていう時もパウロはね、それでも伝道や教育の働きを続けようとしていました。そのためにテモテを一緒に来ておくれ、そしてその時には必ずマルコを一緒に連れてきておくれと、彼のことをここでも高く評価していることがわかりますね。マルコは本当に変えられたんですね。人を信じ諦めの悪いバルナバのおかげで、彼に励まされながら成長したマルコは、命がけで伝道したり教えたりするパウロと共に働くことによってますます成長していったと考えられます。無責任だった マルコが素晴らしい指導者に変えられたのは、バルナバとパウロの影響のほかに ペテロの影響も考えられます。教会の伝承によりますと、マルコはペテロの通訳を務めながら彼の働きをサポートしたと言われています。そしてペテロから聞いた話をもとに福音書を書いたというふうに言われているんですね。まあ、そこで第二福音書がこのマルコの手によるものだというふうに考えられるようになったわけです。事実、ペテロも手紙の中でマルコについて触れています。第1ペテロ5章の13節第1ペテロ5の13あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と、まあ、これおそらくローマのことだと思われます。私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。私の子マルコ、まあ、ですからペテロとマルコの関係が、まあ、親子に例えられるほどに非常に親密だったっていうことがここからわかりますね。このようにしてマルコはかつての無責任でおそらく臆病だったそういう人物から多くの人々に敬愛され頼られる人へと変化成長することができたわけです。では私たちはこのマルコから何を学ぶことができるでしょう。一言で言うと、私たちにも成長の可能性があるということです。私たちも成長することができる、これを今日受け取りたいと思います。そのために私たちが心がけなければならないこと3つ申し上げます。1つ目、私たちは自分でも自分の可能性を信じようということです。成長の可能性が自分にあるということを自分でも信じようじゃないか、これが1つ目です。バルナバはマルコの成長の可能性を信じ続けてくれました。とんでもない失敗を犯してしまったわけですが、でも彼は大丈夫、必ず変わる、必ず成長する、バルナバは信じてくれたわけですね。しかしもしマルコ自身が自分のことを信じられなかったとしたら、ああ自分はあんな失敗をしてしまった、パウロ先生に非難されるのは当然だ、もう自分はダメなんだっていうふうに自分で自分のことを信じることができなかったとしたら、マルコはバルナバの信頼期待に応えようとはしなかったはずですね。仕事でも人間関係でも性格的なことであっても、どうせ自分には無理だっていうふうに私たち思ってしまうことないでしょうか。そんなふうに考えてしまう理由は、かつて犯してしまった失敗かもしれません。何度やってもうまくいかなかったっていう挫折体験かもしれません。あるいは他の人からお前にはどうせ無理だというふうに言われたからかもしれません。しかし私たちは自分がどんなにちっぽけな存在であったとしても、かつてどんな失敗をしたのだとしても、それでもイエス様の前で変化成長することができる、そういう可能性があるということを信じましょう。これを今日私たちはマルコから学びたいと思うのです。今はもうそういう競技はなくなったそうですけれども、以前は1マイル走という陸上競技があったそうです。100メートル走とかね、5000メートル走とか1万メートル走とか、まあ、いろんなその競技がありますけれども、1マイル走というのがあったそうです。1マイルというのは1600飛んで9メートル、まあ、これをみんなで走って競争するというわけです。1923年、この1マイル走で世界新記録が出ました。フィンランドのパーヴォ・ヌルミという選手が1マイルを4分10秒3という時間で 走った。でこれで世界新記録を達成したんです。当時もうこのヌルミ選手の記録を破ることは人間には不可能だと言われていたそうです。そして1マイル4分、この1マイル4分というのはレンガの壁と呼ばれて、それを下回ることは人間の身体能力を超えることだから、もうこれは誰であっても不可能というふうに言われるようになったんです。事実その間この4分のレンガの壁どころかヌルミ選手の記録を破る選手が一人も現れなかったんです。そして31年が経ちました。もう30年以上言われた通りこのレンガの壁を超える人がいなかったんですね。がますます、あ、やっぱり4分っていうのはもう誰も破れないんだと思われていたんです。しかしそう考えない人が現れました。イギリスオックスフォード大学に所属する医学生でロジャー・バニスターという人がいました。彼は陸上選手でもあったわけですが、トレーニングに科学的な手法を取り入れます。そして1マイル3分59秒4という大記録を打ち立てたんです。人間は誰ももうね突破することができないというふうに言われていたレンガの壁をこのバニスターさんはね突破したわけです。すると何が起こったかというと、わずか46日後、オーストラリアのジョン・ランディという選手が3分58秒0というまた世界新記録を出したんです。その後1年のうちに37人が4分のレンガの壁を突破し、翌年には300人以上になったそうです。無理だ、みんな思っていた。だけどやってしまった人がいた時に、あれと、自分にもできるかもしれないと多くの人たちが思うようになったわけです。もちろんトレーニング方法が科学的に変わったというふうな技術的な面もあるでしょうけれども、無理ではないと自分たちの可能性を信じた時に限界を超えることができたという例です。私たちもこれまでの人生の失敗とか人からのダメ出しによって、ああ自分はもうダメだなと、まあ、この壁をね、レンガの壁を突破するのは無理だ、そんなふうに自信を失っている分野がないでしょうか。それでも私たちはイエス様の前に成長の可能性をいただいているんです。私には可能性があります。皆さんにも成長の可能性があります。イエス様は私たちの成長を信じ期待してくださっています。ですから私たちもマルコのように自分の可能性を信じ、今までできないと思っていたことにぜひ挑戦していこうではありませんか。というわけで一つ目は、自分の可能性を自分でも信じましょうということです。二つ目は、厳しい言葉も受け止めようということです。厳しい言葉も受け止めましょう。マルコのそばには可能性を信じてくれたバルナバだけでなく、彼の問題点をビシッと指摘してくれたパウロもいました。そのおかげでマルコは自分は今のままではダメだと思うことができたわけです。そして優しいバルナバと行動を共にしても甘えきってしまうことなく、イエス様が自分に願っておられる姿を目指して努力を続けることができたわけですね。だからこそ後にパウロやペテロに認められるような働き人になることができたわけです。もちろんその一方で、いつでも自分の味方でいてくれるバルナバの存在があったからこそパウロの厳しい指摘を逃げずに受け止めることができたとも言えるわけです。自分に足りないところはどこだろうか、どこが さらに自分が成長できるポイントなのか、その指摘をしっかり受け止めるには自分に自信がないとできません。では私たちの自信はどこから来るのでしょう。私たちの自信は他の人との比較から来るものではありません。自分より劣っている人と比較して、あの人よりも自分はマシだっていうやり方で自信を持とうとしても、必ず自分より優れている人がいるんです。その人の前に出ると落ち込んでしまう、あるいは嫉妬に狂ってしまうということになりかねません。私たちの自信の種は自分が神様から愛されているという事実です。どのような私であっても神様はどういうわけかこの私のことが大好きで、この私のことがもうたまらなく愛おしい、大切だと思ってくださって、これが私たちクリスチャンの自信の種なんです。確かに私たちは罪を犯し失敗してしまうことがありますが、それでも神様が私たちを嫌い、私たちを見捨てる理由にはなりません。なぜかといえば、イエス・キリストの十字架と復活を信じたことによって私たちのすべての罪が完全に許されているからです。ですから私たちが自分の行動のあるいは態度の間違いを認めたからといって、それで自分の価値が下がるわけではありません。自分の足りないところを認めるというのは成長のためにはどうしても必要なことですね。自分の過ちを認めることは私たちにとって負けではありません。むしろ勝利なんです。ですから確かに間違いを指摘されたり、なんか痛い目にあって自分で、あ、これは失敗だったなっていうふうに思い知らされた時にはごまかさないで、あ、これは間違いだったな、あ、これが自分に足りないところなんだなっていうことを認めましょう。そして必要に応じて損害を与えたり傷つけたりした人に謝罪し、さらに望ましい生き方にチェンジしていきたいと、そんなふうに思います。その積み重ねによって私たちは成長していくことができるわけです。第一のポイントでは自分の可能性を信じようということを申し上げました。そして二つ目は厳しい言葉も受け止めていこう、それによって私たちは成長していくことができます。そして三つ目は成長できる環境に自分の身を置こうということです。成長できる環境に自分の身を置く。マルコが幸いだったのは、バルナバ、パウロ、ペテロといった素晴らしい信仰の先輩と共にいたことです。私たちは触れたものの影響を受けます。ですから自分自身をどんな環境に置くかというのは非常に重要なポイントです。自分をどんな環境に置くかということについて私たちは注意深く考えて選んでいく必要があります。どんな人と交流を持っていくか、どんなメディアに触れるか、どんな言葉を聞いたり読んだりし続けるか、中には自分一人ではね決められないことというのも確かにあるわけですけれども、できる範囲で私たちは自分が置かれている環境というものを整えていきましょう。場合によっては切り捨てなければならないものもあるかもしれません。新しく取り入れなければならないものもあるかもしれません。以前別の教会で聞いた証です。高校生の A 君ということにしておきましょうか。この A 君の趣味はインターネットの掲示板を読んだり自分で書き込んだりすることだったそうです。特に有名人の問題点を指摘してこき下ろす掲示板が彼のお気に入りでした。 まあ、誰かを批判するとどういうわけかむしゃくしゃした気持ちが解消してまた明日も頑張ろうという意欲が湧いてくるんだそうです。まあ、ですからね、そういうね、いやこいつしょうがないよなとかね、こんなことやらかしてとかっていう、まあ、そういうのを書き込む、掲示板見たり書き込んだりするのが好きだったようです。しかしある時、礼拝式の証であるクリスチャンの方が語った一つのフレーズが心に残りました。どういうフレーズかというと、自分の魂が喜ぶっていう表現だったそうです。まあ、あることがあってね、自分の魂が喜んでいる、その証をする方はおっしゃったんだそうです。その自分の魂が喜ぶっていうフレーズがね、ものすごく心に響いたのだそうです。そして A 君思いました。ネット掲示板で人の悪口を読んだり書いたりすると、僕の気持ちは喜ぶ、でも僕の魂は喜んでいるだろうか。彼はそう考えたんだそうです。さらに思いました。そして僕のうちに住んでおられる聖霊なる神様は喜んでおられるだろうか。そして僕がイエス様に似たものに変えられるのに、この環境、行動、ネット掲示板を読んだり書いたりするこの状況は僕自身の成長に役立っているんだろうか。出した答えはノーでした。 A 君は他人への批判に満ち溢れたあの掲示板を読むのをきっぱりとやめてしまったそうです。すると魂が喜ぶ感覚を味わうことができた、そう言っていました。環境を整える上で特に大切なことは、神様からの愛のメッセージ、そしてこういう生き方に変えてほしいよという神様からの期待のメッセージに私たちが触れ続ける、そういう環境に身を置くということです。私たちクリスチャンが定期的に礼拝式などに参加したり、聖書を読んだり祈ったり賛美を歌ったりするのは、私たち自身を成長できる環境に置くためでもあるんです。今よりももう少しだけ神様の愛のメッセージや期待のメッセージに触れるために、自分で工夫できることは何だろうか考えてみてください。そしてもしそれが見つかったら、ぜひ実践してみましょう。今日はマルコを通して、自分は成長することができる、その可能性が与えられているということを私たちは学びました。去年できなかったことが今年できなかったことが来年できるようになる、愛せなかった人、許せなかった人を愛し許すことができるようになる、私たちは死ぬまでイエス様に似たものに日々作り変えられていきます。今日も明日もほんのちょっとだけ成長しましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はマルコを通して励ましをいただいたことをありがとうございます。一人一人成長のポイントは違いますけれど、そしてなぜ自分はこうなんだろうなというふうに時に悩んでしまったりする、そのポイントは違いますけれど、しかしそれぞれにイエス様によって罪許され、また神様の子供として変化成長する可能性が与えられている存在であることを改めて確認し感謝いたします。どうぞ一人一人に与えられているその成長の課題に向き合っていく勇気、知恵を与えてください。そして私たちが、確かに私たちは 新しく生まれ変われ変わって成長しているんだという実感を味わうことができるようにさせてください。それはただ自己満足のためではなく、あなたの素晴らしさがこの地上で明らかになること、そしてそれを通して多くの方々が救われ慰められること、そのためです。今週も聖霊様共にいてくださり、私たちを内側から作り変えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。